はい、それでは今日も後半はちょっと落語の話っていうのは、先週の工藤さんの落語トーク2回にわたって先週先々週をお届けしましたが、それを聞いた方から、あ、結構私も行きましたとか、そういうメールとかをいただいて、そうなんだと思って、例えば先週放送が終わった直後に名古屋の道夫さんがあのトーク聞いて、でそれで、学生の頃かっこして5、60年前ですが、東京でおじに妖精連れて行ってもらったことを思い出しましたっていうことで、妖精ってその家族で結構行きやすい感じなんですかね、家族とか親戚とか。
まあそうかもしれないですね。先週の工藤さんも今度家族で行ってみようと思いますとか、
家族で行こうってなんか、小学校1年生下の子が1年生です、もうそろそろ一緒に行ってもいいかなみたいな感じで、今年からちょっと考えてますみたいなあれだったし、で他のはるかの人に出演してくださった方とお話をしていて、大阪の方で、いやもう小さい頃も家族行ってました、笑ってなんぼやんっていう感じですからね、大阪はみたいな感じで、もう定期的に行ったはったっていうところで、あ、私なんか関西にいるのに落語からちょっとなんか取り残されてきたなともったいない感じがしたんですが、でそれで海外ということで、さとみさんのメールをちょっとまず紹介をさせていただきます。さとみさん聞いてくださって、どこ聞いてくださって、で、さて落語の話ですが、私はさとみさんです、私は落語が好きなんです、なんか少し宣言されてますね、私は落語が好きなんです。でさとみさんは今アーバナにお住まいですけれども、東京に住んでいた時には新宿にある末広亭へ聞きに行ったこともありました。当時自分は20代だったんですが、会場にいた周りのお客さんがご高齢の方ばかりで少し居心地が悪かったです。あ、でも今末広亭に行けば年齢のギャップを気にすることはことなく馴染めそうですねっていうのが前半なんですけど、そうなんだ、落語って割と年配の方行かれるのかな、そういうイメージですか、かつてはそうだったのかな。
寄席そのものは割とそういうイメージはあるかもしれないですね、っていうか実際そうかもしれないですね、やってる時間が長いっていう話が工藤さんのお話にもありましたけど、多分それもありますよね、なんていうか半日とかそういうのを贅沢に使える人ってあんまり働いてる世代ではないので、
ないかもしれないですね。でもテレビとかで落語とかラジオとかでこう展開した後って割とこうその長時間じゃなければ若い人も落語を聞きに行ったりとかされてるんじゃないかなと思うんですけど、でも工藤さんが落語を聞き始めたのもね、30年ちょっと前って言ったはったから、20代後半とか、そうなのかな、そういう時から聞いてはるのすごいですね。ライブものが好きですからって言って、ライブもに陸王のライブも入ってるんですけど、陸王のライブと落語と同じぐらいの時に聞きに来ましたっていうことだったので、ちょっと最近ってか工藤さん30年前ですけど広がってるかもしれませんね。で里見さんが書いてくださったのは、竜太さんが紹介してくださった桂サンシャインさん、この方はカナダ人なんですが、イリノイ大学に来られたことがあるっていうことを竜太さんもおっしゃっていて、その講座に それにまさに里見さんも行かれてたみたいなので、そのあたりからちょっとメールをまた紹介させていただきますね。2013年に里見さんですね、カナダ人の落語家桂サンシャインさんの英語での落語披露がイリノイ大学で行われた時も喜んでいきました。でその当時 の記事もリンクを貼ってくださったんですが、久しぶりにそのことを思い出して、もう12年も前の話だということに驚いています。12年、あるいは12年もうちょっと半年ぐらいかな、だいぶ前ですね。で先ほど あの桂ファンシャインさんがインタビューされている YouTube の番組を見つけました。で、括弧して日本を愛した外国人落語家桂サンシャインの人生で45分の番組でしたが、話が面白く時間も忘れて最後まで見ました。で、でまずここまでですが、これ私も実はあのこうメール見て、え、どんな人なのと思って見てみたんです。めっちゃ面白かったですね。他の方と一緒に喋ったはって英語と日本語が混ざってるんですけど、その混ざり具合が混ざってるのか混ざってるのか分からない、もうそのままバーで英語と日本語が合体してるみたいな感じで面白かったのと、あのあなたの多分そのサンシャインさんの桂サンシャインさんの落語もそうかと思うんですが、英語と日本語が入ってたりして、でも落語を説明するのにそもそもが英語で説明したり、知らない人に説明するのに桂サンシャインさんのように海外からやってきて、外国人落語家としての方は説明しやすいんじゃないかなっていう、そんな気もしました。あのなのでこう例えば寄席について色物って何かっていうのをこの間工藤さんが説明してくらはって、寄席っていうのをこう竜太さんともさっき話したけど結構な長い3時間4時間で、でそれでこう若い人はなかなか行きにくいかなっていう話でしたけども、その長い間にその落語をしてその色物が入ってまた落語があって、でその色物が何やっていう時に、桂サンシャインさんはそもそも最初から落語じゃなくて、なんかアコーディオン漫談だったかな、なんかそういうものをやってはって、そこをそれは色物に入ると、で色物には落語以外のこういうものが入りますっていうのを、あの桂サンシャインさんが説明しはるんですけど、そういうこう普通の人に分かりにくいなって思うところをこうポッポッポッポッとノリよくこうトークの中で説明していかはるので、こういう方が海外とかで落語をこうについて話したり自分がプレイしはったら、すごく伝わりやすいかもしれないなと思ったんですね。それが里見さんが紹介してくださってこの45分の番組見て、YouTube も面白かったので、またポッドキャストに里見さんの説明と一緒にリンク貼っときますが、でさらに里見さんのメール続きます。で桂里見さんのメールです。桂サンシャインさんは日本の落語文化を世界に伝えるという大きな意味を持っていらっしゃるそうです。現在はニューヨークで定期公演をしているみたい。着実に自分の夢を実現なさっている姿は素晴らしいです。それから、サンシャインさんの落語が視聴できる YouTube サイトもあります。リンクはこちら、もしよかったらぜひ、一度チェックなさってくださいね。で、穏やかな一年を送りたいものですが、アメリカは新年早々大きな事件が続いており落ち着かない幕開けとなりました、ということで、ジュートさん、こう桂サンシャインさんの見に行かれました、2013年。
そうですね、2013年だったかな、まあ、
ちょっと前ですね、どうでした、どんな印象でした。英語なんですよね、その時も来たはる人も日本人とは限らない。
そうですね、もちろん里見さんとか僕も行ってましたし、友達と行きましたしとかで、まあ、住んでる日本人の人もいたと思いますけど、基本的には英語のオーディエンスに向けてやってましたね。
日本語でやる落語と、あ、違うなっていう感じで、あ、まさに落語やなっていう感じですか。どういう、こう海外でした時にそのイリノイ大学の場合、まあ、2013年とはだいぶ前ですから、今よりもっと広がってないかもしれないと思うんですけど、落語初めての人もあると思うんですけど、笑いの取り方とかノリとかお客さんからの反応みたいな、どうでした。
ちょっと何の話をやったかっていうののレベルで記憶が定かではないんですけど、ジュゲムだったかなという気もするんですけど、でもなんかと混ざってて違うかもしれないです、
うん、
ジュゲムは子供が生まれた親が子供にすっごい名前、長い名前をつけちゃうっ っていう話で、あれはもうなんか純粋にだったような気がするんですよね。それだとなんか英語にしても純粋に子供の名前がめちゃめちゃ長いっていう文句を、
分かりやすいですね。
そうですね、文句を言いに来た他の子供とかもそのめちゃめちゃ長い名前を言わないといけないとか、そういうって言ってる間にこうなんか問題がどっか行ってしまうみたいな感じで、分かりやすいネタではあると思う。で、多分そうだったかなと思うんですが、ちょっと他の時のなんかと混ざってるかもしれません。
でもお客さんもなんかつい笑ってしまうみたいな感じ。
そうですね、まあ、あの面白いシチュエーションみたいなのはなんか確かに文化によって違う時もあるかもしれないですし、多分難しい話とかもあるとは思うんですけど、そういう意味では翻訳するのが、
どうでしょうね。あの翻訳自体が難しいっていうのと、でもストーリーをどう構成していくかとか、何をお客さん相手に選ぶかとか、そういうのがどういうふうに変わってくるかとか、あんまり変わらないのかとか、 YouTube のその、あの、里見さんが教えてくださった YouTube のサイトもちょっと見て、いくつかこう落語されてる様子を見たり、あの間がないというか、すごいあのこう次々話されていて、そのダーって話されるその勢いと、でもその中によう聞いたら日本語も入ってるみたいな、その日本語も入ってるんやけど全然気にならないっていう、そのなんかノリというか、そのノリの勢いがかなりこう引き込まれて、ひょっとしたら分からなくても聞いてしまうみたいな、だけどなんか面白い、でもあの細部が分からなくてもなんか大きなシチュエーションとか、何かが分かれば、こうなんかついていけるって変だけど、巻き込まれるみたいな、面白いなと思ったんですよね。なんかちょっと試しにいろいろ皆さんも聞いてみたら、あのそれはひょっとしたら日本の落語のイメージとは違うかところもあるかもしれませんけれども、面白いし、でもそれが海外の人にとって落語っていうジャンルとして受け取られるのか、サンシャインさんのノリみたいな受け取られるのか、ちょっとそれは分からないんですけど、さっきのその、あのサンシャインさんのインタビューみたいなのを聞きながら驚いたんですが、あのすごく精力的に、あ、英語以外の言語での落語の講演も試みてはるみたいなんですね。でそれがなんかフランス語、なんかフランス語はちょっと落語するの難しいっていうんですけど、フランス語でどれやったら落語しやすいんかな、あんてやっぱヒンディー語勉強中って言ってはって、それから中国語で、スペイン語で、アラビア語って言ってはったかな、なんかもう全然言語体系として異なる言語体系のものを勉強しまくってはるみたいで、それをあのなんか講演日とかを決めてそこまでにこれはできるようにするみたいな形で頑張ってはったんです。すごいですね。あの先週あの工藤さんとのお話の中で、これから落語がグローバルにどう展開をしていくのか、またお話聞きたいですね、どうなるのか楽しみですねみたいなところで終わってますけど、ちょっとびっくりしません？どうですか、リュウタさん、この聞いたことあります？他のフランス語のってやったらどんななんだろうね。
どうなるんでしょうね。まあでもカナダなので、多分あのサンシャインさんにとっては英語の次にナチュラルに来るのはフランス語だと思うんですけど、であとはでもヒンディー語、スペイン語、中国語とかなるともう全然なんか系統も違う言葉なので、でも、まあ、そういうのが得意な方なのかもしれないですし、あと落語ってその覚えて演じるっていうか、覚えるだけではないですけど自分のものにして演じるので、なんかこうどうなんでしょうね、そういうのが得意なのかもしれないですね。
そうあのサンシャインさんもともとシアターっていうかプレー演劇とかしてはって、で、まあ、日本の古い文化とかに関心を持って、それで日本に来られて落語にあのもうあのハマってしまったみたいな感じなので、背景としてそのシアターでその演じるとか、それをこうあのプロデュースするみたいな、あのでそのシナリオを書くとか、そういうことができる方、もともとそれのプロなので、だからその 落語という文化だけじゃなくて、そのいろんな演目を覚えて、いろんな言語でそれを演じきるっていうか、それをシナリオにしてその場に合わせて演じきるっていうことが、他の方よりもなんか吸収しやすいのかもしれないですね。そのもちろんその演目を考えないといけないと思いますけど、どの文化でどれを演じたら分かりやすいかとか、あるいは新作をするとか。でも新作難しそうですね。新作落語、その文化に合わせて状況に合わせて作るってどうなんだろう。
そうですね、それは、まあ、英語で、そのサンシャインさんが英語でとかカナダ向けのとかは全然作らはるんじゃないかなと思うんですけど、あとは結構時事問題とか、こう文化的なこととか生活環境とか、そういうののことを盛り込んだりする人もいるので、うん、どうなんでしょうね。
ね、微妙なとこあるかもしれませんね。あと生活ってやっぱり宗教とか関わってきたりとか、さっきのクリスマスとお正月じゃないですけど、季節とか全然違うだろうし、カレンダーも違うだろうし、その中で庶民の生活を語る落語っていうのがどう解釈をされて新しくグローバルに展開するかっていうのを、なんかますます面白そうやなって、このサンシャインさんの活動の仕方、活躍の仕方、展開の仕方、そこから逆に見えてくるなんか世界の状況みたいなのもあるかもしれないなと思って、里見さん の, あのこのメールいただけて、なんかまた違う落語の側面が見えてきたかなと思って、ありがとうございます。それではちょっと曲を挟んで、もう少し落語の話続けていきたいと思います。どうぞ。直進